こんにちは、佐藤あかりです。今日もちょこちょこラジオを聞いてくださってありがとうございます。この番組では最も自分を生かせる場所で生き生きと才能を発揮して存分に喜びを感じながら生きたいという思いを抱いて仕事と働き方を変化させてこられ、今生き生きと輝きを放って活動されている方をゲストにお招きしてキャリアインタビューをお届けしています。今回のゲストは前回に引き続き集合意識の使い方のプロフェッショナル、引用統合セミナー講師の井口恵子さんです。前回のインタビューでバリバリ、高額を稼いでいた、生命保険会社からですね、病気、8回入院したという話があったんですけども、8回目の入院で、もういいかなと思って、その後、また営業員に戻って2、3年された後に、今度まつげの、まつ育のサロンを、表参道にオープンするというまた全然違う仕事でのキャリアを、スタートされて、それも全国からお客様がいらして非常にうまくいっているという、そういうところまでお話を伺いました。その後、どのような変化があったのか、聞いていきたいと思いますので、楽しみにしていてください。番組の後半ではこれを聞ける皆さんへのメッセージも伺っていきたいと思っています。では今日もこの曲でまずエネルギーチャージしていきましょう。遠野桜子さんでフライハイ。
んにちは、シンガーソングライターのゆきのです。ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
はい、では今日も早速井口さんをお招きしたいと思います。井口恵子さん、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
前回ですね、表参道に松井区のサロンを開いて、全国からお客様がいらして大繁盛しているというお話を伺いましたが、その後、そこも結局、お辞めにというかなるわけですが、どんなことがあったんですか？
閉める前にスタッフがあったりとか、私ちょっと時間が自由だったんですよ、
はい、
なのでこうヨガをね1年ぐらいやってたんですけど、そこのヨガがちょっと変わったヨガで、結構霊性が覚醒されるみたいなね。でその時にいろいろ内観とかのもするヨガなんですけど、その時に私の中に鉄板があるっていうことに気がついちゃったんですよ。それまでは全然もう現実的にこれこれをしなくてはいけない、これは絶対やるみたいな、ねばならないっていうのは結構あって、ネガティブな気持ちっていうのは全部封印してきたんですけど、なんかそこのヨガに行って自分を内観するっていうことをした時に、こう中華鍋の底みたいのが私の胸の中にがっつり入っていて、私の胸をが全然オープンマインドにならない状態にあるっていうことに初めて気がついたんですね。
ブロックしてると。
そう、だからもうびっくりしちゃって、なんだろうこれと思って、なんかガチガチに鉄板が私の胸に入ってるぞと思って。
おいくつぐらいの時？
ちょっと思い出せないな。街行く始めて、時間ができて、やることなかったんで、ヨガに行ってっていう、ちょっといくつだったんだろう。始めたのが47で、50ぐらいですかね。
じゃあ人生50年生きてこられたのに
全然知らなかった。
私の心の、前にっていうんですかね、鉄板があって、
そう、
外にも出ないし外からも入ってこない、
そう、全然もう自分でもどうしたんだろうと思っていつの間にこんなの入っちゃったんだろうと思って
気づいたと。
そう、出せないんですよ。
簡単には出せないですね。
もうびっくりしちゃって、すごい衝撃的なショックで、なんかあると思って、そのヨガでも先生がこうヒーリングとかリーディングとかしてくれるんですけど、それを開けろとか言うんですけど、もうとにかくすごいショックだったんです。それを持ってるっていうことが。で、だんだんそこでやりながら、ちょっと開いてきたのかなと思うんですけど、で時代がだんだん変わってきて、松井区がなんか美容資格がいるとかいろいろ言われるようになったんで、今更美容師になるのもなと思っていた時だったんですよ。それで自分がヒーリングとかも始めて、ヒーリングサロンと両方やるようになったんですね。
ヒーリングサロンも
そこでやって、両方にやってたんです。
そうなんですか。
シートヒーリングとかも使えるようになってたんで、
樋口さんってね、すっすごい勉強に来れるんですよね。驚くほどですね、いろんな学びをされてますよね。だシータヒーリングも学んだってことです
よね。そうです
、で霊性が開いたっていうのは自分で何か感じられるようになったってことですか？
あるね。なんか宇宙語が喋れる先生がいて、その先生のセッションをしてるときに、私がこういう状況なんですけどって言ったら、もうそれ絶対もうできてるからやってごらん、教えてあげるからって言って、やってみたらできて、なんでできるじゃんみたいな感じでした。
じゃあその松井くんのサロンをしながら、そのサロンの同じ場所でやってたんですか？
同じ場所で、お客さんが来ないとき両方予約なんで、
はい、ヒーリングのサロンも、
シータヒーリングの時も結構みんなどんどん変わられてって、結構お客さんが来たと思います。
なるほど。じゃあ今度はヒーラーとしてシータヒーリングのお客様もどんどん来るという状況になって、で、松井区の方はちょっといろんな資格もいるので、っていうことでちょっと気持ちが離れていたんですかね。
で、やりたかったんですけど、うちの父親がねちょうど認知症になっちゃったんですよ。それで私しか見る人がいなくて、毎日父親の面倒を見るようになったんで、もうサロンも本当に閉めるような状況になってしまって、 まあ、結局閉めるんで8年やって、ちょうど8年で閉めたんですけど、で結局父親は亡くなっちゃうんですね、うん、でその時のストレスがかなりあったんですよ。
それは介護のストレス、
そうそうそう、うん、とかなんかあの立派な父親が母親の顔さえわからないみたいなね、
うん、そのショックっていう、
もうそのショックがものすごかったのと、うん、その亡くなった後の遺品整理を私がするんですけど、ものすごい量のものがあって、うん、母親のものとか2人の、その父親と母親の生まれた時の写真から全部残っていて、
お母様はその前に、
あ、もうない、なくなった。10年ぐらい前に亡くなったんですけど、
じゃあまあ、お子さんも育てつつ、ご両親も2人とも見とられたというか、
そうですね。うん。で、それがショックで、なんか病んじゃったんですよ。なんか1年ぐらい病んでて、うん、もうなんか自暴自棄みたいになっちゃって、なんか鉄板もそのままでみたいなね、心の鉄板もそのままだったのかもしれない。
正直というのは
なんかもう働かなくてもいいやとか、お金だけは持ってたんで、うん、でもどうせ死んじゃうんだからね、美味しいもん食べようみたいな感じで毎日外食で、なんか1年で12キロ太っちゃって、うん、太りすぎて腰が痛いみたいな、ちょっとこれやばいんじゃないのってやっと気がつき始めた時に、なんか働きたくないと思った時に、そのお金のね、投資案件みたいのが来て、ない5件ぐらい来て、色みんな違うんですけども、でも自分が病んでたのと働くのも嫌だったんで、お金に働いてもらいましょうと思って、うん、そこに全部投げちゃったんですよ、
はい、
で最初良かったんですけど、2年後ぐらいに結局全部なくなっちゃったんですね。でそれもまたショックで、なんか私今までずっと強運で生きてきたのに、なんで私の財産がなくなるわけと思って、
財産全部つぎ込んじゃったんですけど、
そう
全部投資した、
だってもう働きたくなかったし、そんなこう氷回りであるならやっちゃいましょうみたいなね、ちょっと私がほらちゃんと考えられない、病んでた時だったんで、そこで初めて潜在意識っていうものに出会うんですね。で自分の周りの現実とかは全部自分が原因なんだっていうところで、潜在意識を学び始めました、うん、それでなんか心理カウンセラーになったり、コーチングをするようになったりして、全てのことは自分の思考が現実化してるだけだったんだっていうことが分かってきて、その鉄板閉じてたのもだんだんだんだんこう解放されてくるようになった感じですよ。
だんだん鉄板が薄くなっていく感じなんですかね、それとも溶けていくんですかね。
いや、なんかね、鉄板があるってことはこう誰かのせいにしてたりするわけですよ。
なるほど、
被害者だったわけですね、うん、いろんなことの大変なことはたくさんあったわけなんですけど、うん、で自分が被害者になっていて、自分のそういうところを封印したりしてたんですけど、うん、結局でもそれも
被害者意識が本当はあったのに、被害者意識を持っているっていうことをあんまり自覚してなかった、
うん、それはいけないことになってたんですね。
いけないからないってことなんだ。
そうそう、
自分は誰かのせいにもしてないし、
う
んうん、自分でちゃんと生きてるって思ってた、
うん、そうそうそうそう、うん、でそれがなんかその潜在意識っていうのに入っているっていう、なかったことにはなってなかったんだねみたいなあったんだねみたいなのが分かるようになって、うん、まあ、ちゃんとなんか自分の潜在意識を変えていかないとダメなんだなっていうことで、潜在意識の修正法っていうのはそこでやっぱり何百万もお金かけて学ぶわけですよ、うん、そしてなんか人がどんどんまた変わってって、これすごいよねみたいな、潜在意識変えたらこんな人生変わっちゃうんだみたいなのをやっていましたやっていました、
いましたね。まあでもその、まあ、鉄板はね衝撃ですよね。私もある時その自分はすごい鎧をつけてるっていうことに気がついたことはあったんですけど、その鎧がもう伸縮可能でとても高度な鎧になっていて、もうなんかまあなんていうか、あまりもう不自由を感じてないくらいになっていたのがまずいなっていうことを思ったことがあったんですけども、まあでもそれに気づいてそういったことをされるって、結構年齢もだってもっと後ですよね。
う
ん、
そうね。
もう結構後になってから、
うんうんうん、
私は向き合ったというのが素晴らしいなと私は思うんですよね。うん、多分その なんかそれすらもやっぱり気づきそうにはなると思うんですよ私、うん、どこかで人って、うん、でももしこれが80とかだと、うん、多分いやそんなはずはないって言って、うんうん、見ないようにする人が多いかなとも思うし、うんうんうん、これは60歳とかでも、うん、なかなかもちょっと厳しいですよね、うんうん、向き合うと何やってたんだろうみたいなことになるか、うんうんうん、だからそうしてしまう人も多いかなとは思うんですけど、うんまあ、そうじゃなくて、うん、その貯めてたお金もね投資でなくなるという、うん、状況の中この現実は自分が作ってるんだって受け入れるって結構すごい勇気のいることかなと思うんですけど、うん、それはなんかすんなり
そうなって、まあ、ありませんってそんなはずありませんっていう感じでしたよ。しましただ けど学べば学ぶほど私だったんだってい
うことに
気がついて、ね、じゃあもう私だったんだったら自分で自分を変えればいいんだっていうことで変え始めました。
ということで、まあ、まあもう50も超えてもっと経ってからそういったことに気づかれたというお話を今してくださったわけですが、じゃあその後どんな風に変化していかれたのか、はい、2曲目聞いていただいた後に伺っていきたいと思います。帯吉幸さんで愛と勇気と魔法石。このまま時間が止まるよ、アメジストに握った左手覚悟を決めて渡すけど壊れそうな距離が今も怖くて、このまま時間が止まるように目を閉じて何度も息を吐いた、
セリフめぐらせ君の気持ちを今すぐに教えて、このまま時間が止まるように目を閉じて何度も息を吐いた、こんなにこの吹き消すよう
にちは、シンガーソングライターのゆきのです。ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
はい、では先ほど、全部自分が作ってるなら自分が変わればいいんじゃんということに気づいて、そこから行動されたわけですよね。行動早そうですよね、はい、そこからどういう行動されたんです
か。そこから、まあ、心理カウンセリングを始めるんですけど、電話のね、相談オファーが来たんですよ。もうすぐ
オファー、
うん、電話のカウンセリングのカウンセラーやってくださいってオファーが来たの。
どっから来たんですか。
ボイスマルシェっていう、はい、もう今ずいぶん大きくなりましたけど、うん、ボイスマルシェが立ち上がった時の2年目ぐらいに、アメブロずっと書いていたんですけど、アメブロからじゃなかったかな、
うちの発信はしてたんですね。
あ、だってね、シータヒーリングとかやった時にあまりにも、うん、もうミラクルが起きるんですよ、
うん、
でその時本も出したんですけど、
本も出されてましたね。なんか言わずには折れないって感じ。
そうそう、もうね、こんなに変わるのすごいみたいな感じで、でそれをずっと延長線上に続けてっていったので、
でもそれを何年も書いてたってことです
か。もう6年ぐらいやってるのかな、うん、私、
まあ、でもそのやっぱり発信してるって大事ですね、うん、そうしないと誰も気づかないですね。
そうね、松江区の頃から発信してたんじゃないかしら。
なるほど、
うん、かなり前。
まあ、でも感動は多そうですからね。こんな北海道から来てくれたみたいな。
そうね。
そっか。で、じゃあ松井家の頃からそうやって、かなり早いですよね。
そうね。早いと思う、う
ん。早い時期からブログを立ち上げて書いていたので、はいはい、まあ、それを見た人から連絡があって。
うん、そう。それで、ボイスマルシェでも、なんか割と早くに表彰、なんか何の表彰だったか忘れた。よかった。よかった100人とか言うんだったかな、よくわかんないけど、表彰もされて。
そこがすごい。確かその占い師さんも、
占い師も
されてますけれども。
なんか時間余ってたんで。
いつから始めたんですか。
ボイスマルシェの後ぐらいかな。もう5、6年は経ってると思うんですけど、夜しか行かないんですけどね。
その占いはどこで勉強したんです
か。占いの勉強、多分その前に時間があったんじゃない。よく覚えてない。
時間があった時にいろんな勉強したんですね。
そう、なんか結構私いろんなのは撮ってます。
いろんな、すべてインストラクター資格みたいのを取られているのを私も、うん、私が聞いたのはいくつかだけですけど、多分もっと山のように終わりなんだと思いますけれども。まあそれで、じゃあまあ、今もね、渋谷で占い師さんのお仕事大人気で続けられてますが、うんうん、まあ、それもしつつ、じゃあそのボイスマルシェさんでも、
うん、ボイスマルシェはもう忙しくやってないんですけど、うんうん、まあ、個別のセッションをやってたり、はい、コーチング、はい、3ヶ月コース、半年コース、1年コースのコーチング、うん、潜在意識を変えるっていうコーチングをやってたんですけど、はい、ある時、まあ、今年ですけど、なんかすごいものに出会っちゃったんですよ。
はい。
この集合意識っていうのがあるんだって、はい、だから潜在意識の書き換えっていうのはもうポピュラーになってると思うんですけど、うん、なかなかねできない人もいるし時間がかかったりするんですけど、集合意識っていうのを使うとすごい早い結果が出る。それをなんか体験してしまったんで、まあ陰と陽を統合すると、うん、集合意識とつながるっていうのがこう使いこなせるようになっちゃったんですよ。
それで今の肩掛けが集合意識の使い方のプロフェッショナル引用統合セミナー講師っていう風になってるってことですね、
はい、もうめっちゃ早いミラクルですね。
でもそれ今年のこと
そう。もうすっごいスピードで25倍速って言われてるんですけど、まがたまを使うんですよね。なぜかっていうと縄文時代今結構聞くと思うんですけど、縄文時代にマガタマがめっちゃ出てきてるんですよ。でそこのマガタマに陰陽っていうシンボルがあって、陰と陽っていうシンボルがあって、さらにそれが集合意識につながるっていうのは縄文時代から言われていて、それをこう読み解いた人がいて、その使い方が分かり、それを使うと早いっていう。
まあ、縄文時代はねすごく平和な争いのない世界時代が1万年近く続いたと言われてますし、まあ、非常にクリエイティブな、人たちだったとも言われてますけども、まあ、すごいなと思うのは、まあ、今ちょっと年齢を伺っていいのかどうかちょっとわからないんですけどもまあ、まあ還暦は超えられましたね、超えられてるんですが、うん、この学び続けてるこの姿勢と本当にパワフルでいらして、私よりもよっぽど活動してると思いますが、朝から晩まで、
うん、
まあ、昔に比べたら多分病気を境に減っているんだと思うんですけど、
もうね病気しないんです、うん、でも思考変えたんで大丈夫です。
江口さん的には減ってるとおっしゃりながら、もう普通の人から見るとものすごい勢いで動いてらっしゃるんですが、まあ、そこに来て今とてもハッピーでいらっしゃるということを伺って、ただその、まあ、今日の、まあ、今日もそうですが、前回と今の江口さんのインタビューをね初めて聞かれた方は、うん、まあ、江口さんってこう明るいね、
うん、
さっぱりした方なんだなって思って聞いてらっしゃると思いますが、もうこれは今江口さんがもう なんていうかね、過去を俯瞰できるようになってるからこうなってるようになって、本当はものすごくね苦しんだこととかもたくさんね終わりだったわけですよね。なんかすごくだから今苦しんでる人っていると思うんですけども、そういうご経験もたくさんありながら、今はもう本当に毎日ハッピーに
生きる、毎日ハッピーなんですよ、
井口さんから。もうぜひなんかそういった今ねそういう苦しみの中にいる人に何かメッセージを届けていただけたらありがたいんですが、
そうですね、まあ人のせいにしてるうちはダメですよね、やっぱ自分に起きてくることって自分の思考の投影なので、自分の中に何があるのかなっていうのを自分と向き合うっていうことをすると答えが一個出るのかなって思いますね。だって脳はメリットしか選ばないんですよ。人間の脳ってメリットしか選ばないので、もしなんか大変な思いをしたらそれがどっかにメリットがあるんですよね。で潜在意識はそんなのメリットじゃないと思ってるかもしれないけど、潜在意識でそれがメリットだと思っていたらそういうことが起きる。なんか大変なことが起きても同情されるとか構ってもらえるとか大事にしてもらえるってメリットがあったらそういうことが起きちゃうんですよね。だからそこら辺がちょっと捉え方とかを変えていくとどんどん人生がハッピーになっていく感じ。で今はもう集合意識の時代なんで、
はいはい、ありがとうございます。確かにそのメリットってね隠されてますからね。私も病院でいる時にそのでもなんか なんですかね、責められないなって思ったというか気持ちは分かったというか、やっぱり何回も入院してくる方って まあ、ご本人はそういう認識はないと思いますけれども、まあ、やっぱり話を伺うと被害者意識があるんだなっていうのはすぐ分かるんですが、でもやっぱりこう一人で生きていて寂しいんだろうなって思うと、病院に来ればしかも私も進行がね入院してたので結構重い病気だとみんなが優しくしてくれたり、看護師さんも全部ケアをしてくれたりとか、そういう状況に置かれるので、やっぱりそっちの方が心地いいなっていうか、そういう扱いをされたいって思うっていうのは気持ちとしてはすごく分かったので、まあ、だからそれとセットになって何回も入院しちゃうんだろうなっていうのを当時私は思って見てたんですけど、だから、まあ、本当にまあそれも本人のね選択ではあるんですけども、もしだから今苦しくてもっとハッピーにね生きていきたいと思うんだったら、やっぱりそこをちゃんと見て変えられる力っていうのは自分にあるから、そこに向かうっていうのを推奨するというか、まあ、それを今サポートしていらっしゃるんですね。
そうね、もうね笑いが止まらない人生があったんだって思いました、
それをだから江口さんの場合は今年すごくそれを感じていらっしゃるということで、はい、今これ聞かれてるね皆さんも今自分がすごい苦しいとかいつまで続くんだろうって思ってるかもしれないですけども、 エルさんもだってつい最近のことですから。
そうそうだってもうこの 3,4 ヶ月のことで会うたびに変わったねって言われるんですよ。
だからね、まあ、こう言ってはあれですけども、もう還暦を超えられてからそういう人生が待っていたというので、
そうなの、すごい幸せ、
うん、だから今ねこれを聞かれてる方で苦しいなと思ってる方も必ず変わっていけるという、うん、実例が
実例ここに
いらっしゃるので、勇気をもらった方もたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思います、うん、前々回前回今回と3回にわたって江口恵子さんのキャリアインタビュー聞かせていただきました。本当に江口さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、いかがでしたでしょうか。まあ、うまくいっていたツイックサロン、まあ、時間ができたのでいろいろ学ぶうちにご自身の中に、まあ、中華鍋のような熱い鉄板が入っていて、もうネガティブな感情をブロックしているということに気づいてしまった。で結局その後お父様が亡くなられた後に心が自分ご自身の心が病んでしまったとおっしゃってましたね。でその後投資案件にそれまで貯めていたお金を全部つぎ込んでそれも失ってしまうと、心の病む、まあ、大きな大病もされているっていうされたというお話前回に聞きましたし、まあ、ここで心が病んだご経験とお金も失ったご経験と本当に全部揃っていて、そこから復活して今もう本当に笑いが止まらないハッピーで仕方がないとおっしゃっている江口さんになられたわけですけども、まあ考えてみると、まあ江口さんってこう多くの人にね勇気とか希望を与えるために身をもってそれを示すそういうお役目があった方なのかなって感じました。まあ、そういうお役目を持って生まれてこられたので、まあ、ご自身が本当に大変な思いも全部経験されて、それはいろんな人との出会いも含めてね、様々な人と出会って苦労もされて、それで今の江口さんがあって、何を話してもこの人なら大丈夫話せる、そして大変なことがあってもこうやってもう本当にハッピーで仕方がないっていう人生にできるんだということを、まあ、実例身をもって示してくださってるのかなと改めて感じました。まあ、私も本当に江口さんに出会えてよかったなと思ってますし、まあ、このインターネットラジオを聞いていただくことで、あ、こういう方もいるんだと思って、何かご自身の中に勇気や希望を持っていただくことができたんだったらとても嬉しいです。このちょこちょこラジオではパーソナリティを募集しています。ご興味ある方は、この江口さんのご紹介を、載せているページから、まあ、他のページからも行けますけども、ちょこちょこラジオのページからコンタクトを取ってみてください。では次回もまた、素敵なゲストをお招きしてお話を伺っていきますので、楽しみにしていてくださいね。それではまたお会いしましょう。